12月1日は世界エイズデーです。 WHO 世界保健機関では、世界的レベルでのエイズ蔓延防止と患者・感染者に対する差別や偏見をなくすことを目的として、12月1日を世界エイズデーと定め、エイズに関する啓発活動を広く呼びかけています。今年のキャンペーンテーマは、続けよう、 Keep the promise, keep your life。 今年のキャンペーンのテーマには、すべての人がエイズ対策の活動や感染者に対する理解を深めるなど、 HIV、エイズに対する関心を持ち続けることが重要であるというメッセージが込められています。関心を持とう。日本ではエイズと診断されても薬を服用することで今まで通りの生活を続けている人がたくさんいますが、治療の継続などにはエイズを正しく理解している人たちの支えが欠かせません。共に生きるためにエイズに関心を持ち、正しい知識を身につけましょう。また関心を持つことは、予防方法を知ることにもつながります。感染予防が大切です。日本では1日におよそ4人が新たに HIV、エイズの原因となるウイルスに感染しています。エイズを予防するためには、感染経路を正しく理解し、感染を防ぐ方法を実行することが重要です。エイズは感染を早期に発見すれば、健康管理と早期治療により発症を遅らせることができる病気です。杉並保健所では、毎月第1、第3水曜、祝日を除く、に、1、HIV 抗体性感染症検査相談。毎月第3土曜に、2、HIV 即日抗体検査相談。陰性であればその日に結果が出ます。を、匿名、無料で実施しています。12月から23年3月の HIV 抗体検査相談。1. HIV 抗体性感染症検査相談。日程。検査日は毎月第1、第3水曜。結果日は検査日の翌週の水曜です。検査日12月15日。結果日12月22日。検査日23年1月5日、結果日1月12日、検査日1月19日、結果日1月26日、検査日2月2日、結果日2月9日、検査日2月16日、結果日2月23日、検査日3月2日、結果日3月9日、検査日3月16日、結果日3月23日。内容、HIV、梅毒、クラミジア抗体検査。時期、感染が心配される機会から2ヶ月以上経過している。申し込み、予約は不要です。当日の午前9時30分から10時30分に、杉並保健所3階。荻窪 5-20-1 へ。 2. HIV 即日抗体検査増談。検査日毎月第3土曜。12月18日、23年1月15日、2月19日、3月19日。いずれも結果日は同日の午後。陰性と明確に判断できない場合は1週間程度かかります。内容、HIV 抗体検査。時期、感染が心配される機会から3ヶ月以上経過している。申し込み、毎月金曜日を除く最初の平日から予約開始。祝日を除く月曜から木曜の午後1時から6時の間に専用電話、5259-0330 へ。いずれも診断書の発行はありません。2. HIV 即日抗体検査相談を希望する方で、 聴覚、言語に障害のある方は、検査当日の午前10時から11時30分に、直接杉並保健所3階へお越しください。もしかしたらと思ったら、HIV 抗体検査を受けましょう。以上、問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話3391-1025へ。生活にお困りの方のために、生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。次のようなことでお困りの時は、まず電話で福祉事務所にご相談ください。福祉事務所では、世帯の生活状況、収入や預貯金、その他資産の状況をお聞きし、生活保護が受けられるかを一緒に考えます。生活費がなく困っている、病気などで働けない、働いても収入が少ない、年金が少なく生活できない、失業後、就職活動を行ったがどうしても職に就けない。生活保護が受けられる方、世帯全員の収入や預貯金などの資産が国が決めた基準額以下の場合に生活保護が受けられます。世帯の一部の方のみでは受けられない場合があります。外国籍の方は在留資格によります。生活保護を受けるには、世帯員全員の能力や資産の活用、親、兄弟、子供の援助を受けるなどの努力をしていただきます。所有している家や土地、生命保険は原則として資産として活用していただきます。申請にあたって、まず一緒に暮らしている世帯員全員で話し合ってください。申請は本人または同じ世帯の方に来所していただきます。寝たきりや入院中などでどなたも来所できない場合はご相談ください。その他、生活保護制度の詳細はお問い合わせください。また、生活保護制度以外の支援制度もありますので、ご相談ください。相談・問い合わせ先・受付時間。住所により担当の福祉事務所が異なります。暮らしのガイドをご覧ください。各福祉事務所、荻窪、荻窪 5-15-13、アンサンブル荻窪、電話3398-9104、ファックス3398-9598、高円寺、高円寺南 2-24-18、電話5306-2611、ファックス5306-2620、高井戸、高井戸東 3-26-10、電話3332-7221、ファックス3335-5641。いずれも時間は午前8時30分から午後5時。土曜、日曜、祝日、12月29日から23年1月3日は除きます。住民基本台帳の閲覧状況を公表します。問い合わせは区民課住民記録係へ。住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは、住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名、住所、生年月日、性別を閲覧するものです。閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で閲覧が可能となります。閲覧が認められる主な理由は次の通りです。1、観光庁が職務で行う場合。2、公益性の高い調査研究に利用する場合や、公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合、商業目的、ダイレクトメールの発送を目的にしたものなどによる閲覧は認められていません。また、閲覧が行われる際には、区職員が立ち会います。住民基本台帳法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表することとなっています。7月から9月の公表分は次の通りです。閲覧状況の詳細は、区役所門前掲示場12月14日までと、区ホームページでご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugi.name.tokyo.jp/です。住民基本台帳の閲覧状況、22年7月から9月分。国または地方公共団体、住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表文。閲覧請求者、1、自衛隊東京地方協力本部、計13回。請求事由概要、自衛官等の募集に伴う広報。閲覧請求者2、東京都福祉保健局総務部、計5回。請求事由概要、平成22年度福祉保健基礎調査。個人または法人、住民基本台帳法第11条の2、第12項に基づく公表文。閲覧申し出者と利用目的概要は次の通りです。3、株式会社日本リサーチセンター。共同申し出者、NHK 放送文化研究所世論調査部。共同申し出者とは、委託により第三者、受託者に閲覧をさせ、受託者が閲覧で得た個人情報を委託者が受け取る場合の委託者のことを言います。デジタル放送に関する調査。4、株式会社サーベイリサーチセンター。委託者、東京都生活文化スポーツ局広報広聴部、計2回。都民生活に関する世論調査。5、株式会社ジーズスタッフ。委託者、独立行政法人国民生活センター。第39回国民生活動向調査。6、株式会社 RJC リサーチ。委託者、内閣府子ども・若者・子育て施策総合推進室。青少年のインターネット利用環境実態調査。7、社団法人中央調査者。委託者、学校法人立教大学社会学部。多様化する消費生活に関する調査。8、株式会社サーベイリサーチセンター。委託者、国土交通省観光庁。2010年度旅行観光消費動向調査。9、株式会社毎日新聞社世論調査室。第64回読書世論調査、時事問題世論調査。10、株式会社日本リサーチセンター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。動物愛護に関する世論調査。11、株式会社日本リサーチセンター、内閣府大臣官房政府広報室。高齢者医療制度に関する世論調査。12、社団法人中央調査者。共同申し出者、NHK 放送文化研究所世論調査部。政治と社会に関する意識調査。13、社団法人新情報センター。共同申し出者、内閣府経済社会総合研究所。消費動向調査。14、株式会社日本リサーチセンター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。介護保険制度に関する世論調査。15、株式会社日本リサーチセンター。共同申し出者、日本銀行情報サービス局。生活意識に関するアンケート調査。16、石井紗恵子。共同申し出者、 NHK 放送文化研究所世論調査部。平成22年11月全国個人視聴率調査。17、株式会社日本リサーチセンター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。年金積立金の運用に関する世論調査。18、株式会社サーベイリサーチセンター。 委託者東京都下水道局。平成22年度広報・広聴アンケート調査。19、社団法人中央調査者。委託者学校法人日本大学人口研究所。第2回仕事と家族に関する全国調査。以上です。